武蔵村山市声の市議会だより、令和2年2020年8月1日発行、第213号発行。武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話 042-565-1111、 代表、ホームページ http://www.city.musashimurayama.lg.jp/、 市政市議会:index.html、 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。8月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和2年第2回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、豆知識。6、陳情の審議結果。7、意見の分かれた議案等。8、政務活動費。9、令和元年度行政視察受け入れの実績。10、議長の行事トピックス。11、お知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和2年第2回定例会。新型コロナウイルス感染症対策事業に関する補正予算を可決。第2回定例会の概要。令和2年第2回定例会は、6月5日から6月25日までの21日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案27件、議員提出議案2件、その他4件、陳情11件が審議・審査されました。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一般質問については、日程及び会議時間を短縮するため、各会派の代表質問制とし、25項目について行いました。目次2、議会日誌。4月8日水曜日、議会法編集委員会。14日火曜日、議会法編集委員会。5月1日金曜日、会派代表者会議。14日木曜日、会派代表者会議。15日金曜日、小平村山大和衛生組合議会臨時会。22日金曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会総会書面会議。29日金曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。6月5日金曜日、第2回市議会定例会本会議初日。全員協議会。8日月曜日、本会議。11日木曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。12日金曜日、本会議一般質問。17日水曜日、厚生産業委員会。19日金曜日、建設環境委員会。会派代表者会議。 議会運営委員会、22日月曜日、総務文教委員会、25日木曜日、第2回市議会定例会本会議、最終日。目次3、一般質問。掲載されている内容は、通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については、会議録等をご覧ください。今定例会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一般質問の日程、及び会議時間について次の通り対応を図りました。日程の短縮、6月12日金曜日の1日のみに変更、質問時間の短縮等、時間は会派に所属する議員1人当たり15分以内とし、質問項目数は1人当たり2項目を上限としました。また、質問は各会派の代表者1名が行いました。
新政会、所属議員、宮崎雅美、田口和弘、畑野健、内野和則、土田正一、清水彩子、長堀武。質問。新型コロナウイルス感染症拡大防止に対する市の取り組みについて。国内での感染拡大に市はこれまでどのような防止対策を講じてきたか。また、事前策定の業務継続計画は各所でどのように実行され、機能しているのか伺う。
答え。市では、令和2年2月20日に、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、市民に対して注意喚起等を促すとともに、小中学校をはじめとする公共施設の休館等の措置を実施し、感染拡大の防止に努めてきた。令和2年4月7日には、緊急事態宣言が発令されたことから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部を設置し、東京都が発表した緊急事態措置等の対応を図っている。また、庁舎窓口にアクリル板を設置し、飛沫感染の防止対策などを実施するとともに、職員の 40% 削減を想定した業務継続計画に基づき、各部署における業務の休止や縮小を行い、在宅勤務などの導入により、職員の出勤を半数程度以下にするなど、市民や職員の感染リスクの低減を図り、市役所の行政機能の維持を図ってきた。
質問。市民の暮らしや経済を支えるための生活支援、企業支援について。長期の外出自粛や休業要請により、経済的に深刻な影響を受けている。1. 日々の生活に困窮する家庭への支援について。2. 資金繰りに窮する企業への市の対応について伺う。
答え。1. 日々の生活に困窮する家庭への支援については、市民悩み事相談窓口において、生活に関する様々な相談を受け、家賃相当額を支給する、住居確保給付金の活用や、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金貸し付けを紹介すると、一人一人のニーズに応じて対応を図っている。2. 資金繰りに窮している企業への支援施策については、令和2年4月24日に、小規模事業者振興資金利子補給規則の特例に関する規則を制定し、令和3年3月31日までに、市が融資斡旋する緊急特別運転資金について、借り入れ期間中の利子を全額補填することとした。加えて、今定例会に補正予算を計上した事業として、 一定以上の売上の減少に伴い、事業資金の確保のために資金の借り入れを行った中小事業者に対して、市内事業者応援給付金を交付するとともに、市内の消費喚起を図り、市内の事業者及び家計の支援をするため、1万円に対して3000円分のプレミアムがついた商品券を発行していく。
質問。安心できる医療・検査体制の充実に向けて、本市の状況と今後について。感染拡大の第2波に備え、医療・検査体制の整備が求められる。これまでの市民相談に対する市の対応と体制強化に向けた保健所等との連携について伺う。
答え。新型コロナウイルス感染症対策室を設置し、感染の疑いのあると認められる場合は、帰国者・接触者相談センターである東京都多摩立川保健所へつなげる対応を図っている。また、第2波に備えた医療・検査体制の整備については、市医師会に伺ったところ、現時点では PCR 検査センターを設置する予定はないとのことでしたが、今後とも市医師会、東京都多摩立川保健所等と連携し、医療・検査体制の充実に努めていく。
質問。介護サービス事業の現状と介護サービスの継続について。介護サービス事業所の休業などで施設利用の高齢者や家族に不安と負担が増している。施設の休業状況とサービス事業継続に向けた市の施策について伺う。
答え。介護サービスについては、緊急事態宣言発令中においても、利用者やその家族の生活を維持する上で欠かせないものとして、必要なサービスの提供が要請されている。このことから、市内の介護サービス事業所においては、適切な感染防止対策を講じた上で事業を継続しており、休業している事業所は報告されていない。今後も、利用者やその家族が安心してサービスを利用することができるよう、事業所へのマスクの配布や、東京都における新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を活用し、介護サービス事業の継続を支援していきたい。
質問。学校再開後の感染防止対策と学習の遅れの挽回について。学校現場で長期間にわたり教室での授業ができなかった影響は大きい。今後どのように感染防止対策を講じながら学習の遅れを取り戻していくのかを伺う。
答え。学校の教育活動が再開した現在、学校での感染防止対策の徹底や、児童・生徒の学びを止めずに学習を保障していくことについては、大変重要であると考えている。そのため、学校での感染防止対策については、文部科学省、東京都教育委員会のガイドラインを参考に作成した、武蔵村山市小中学校版感染症予防ガイドラインに沿って、3つの密の回避、手洗い、咳エチケットについての指導、毎朝の検温や、健康観察などの健康管理、教室の換気や消毒などの校内環境の適切な管理に努めていく。また、今後の感染状況に対応するため、文部科学省が示した新しい生活様式を踏まえた学校の行動基準や、地域の感染状況を踏まえた教育活動に取り組んでいく。次に、学習の遅れの取り戻しについては、休業期間の授業日数等を考慮した上で、学校行事の生鮮、各教科の指導計画の見直しなど、再編成した教育課程による学習を進めていく。また、休業期間中に取り組んだ オンラインによる学習コンテンツを活用した家庭学習と学校での学習を効果的に組み合わせた学習支援、補習学習や個別相談等による個に応じた指導の充実に努め、児童・生徒の学習の保障に取り組んでいく。
質問。災害発生時の避難所等の感染防止対策について。自然災害等の発生時に多くの市民が身を寄せる避難所等には集団感染の危険がある。感染防止と災害対応の両立に対する今後の運営方針について伺う。
答え。避難所における感染症対策については、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、今般国及び東京都から感染防止対策に係る留意事項を取りまとめた通知が発出されている。この通知では、避難所が過密状態にならないよう、避難所内での避難者の間隔を空けることや、マスク、消毒液などの感染症対策物資の備蓄を行うことなどの具体的な対策とともに、市民に対し避難所以外への避難についての検討を行っていただくことや、避難所内でのマスクの着用、手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染対策を徹底することなどについて、司法やホームページなどで事前に周知することが示されている。そこで本市では、この通知を参考に対策を進めることとし、すでに可決をいただいた一般会計補正予算第4号に、マスクや消毒液、パーテーションなどの感染症対策経費を計上するとともに、市民に対し避難所以外の避難の検討や、避難所内での基本的な感染対策の方法などについて、司法、市ホームページで周知を図った。今後も避難所での感染が生じないよう、関係機関と連携し、必要な対策を講じていく。
質問。事態収束を見据え、新しい生活様式を取り入れた事業の実施について。市税収入の減など、行財政運営への影響が心配される状況にあって、予定されている事業の実施決定や、見直しをする際の判断基準について市の考えを伺う。
答え。令和2年5月25日に緊急事態が終了した旨の宣言がなされたところだが、2ヶ月近くに及んだ緊急事態措置や今後の新しい生活様式の実践などにより、市税収入の減収など市財政へも少なからず影響があるものと想定している。このため、各種事業の実施については、当該事業の重要性や緊急性、及び財源等を鑑みるとともに、新しい生活様式を取り入れた観点や、東京都が策定した新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップも踏まえ、判断していくことになる。
質問。コロナ禍の多摩都市モノレール市内延伸事業への影響について。最重要施策であるモノレール延伸に関し、都の現況調査や基本設計着手など、確実な進展が望まれる。本市の取り組みも含め、事業への影響について伺う。
答え。多摩都市モノレールの箱根ヶ崎方面への延伸事業については、令和2年度より東京都において、現況調査及び基本設計等に着手するものと認識している。本市としては、モノレール延伸を着実に進めていくため、将来の需要創出にもつながる沿線のまちづくりに取り組むことが重要であると考えており、モノレール沿線まちづくり構想に掲げた施策を、着実に推進していく。
公明党所属議員、高橋博士、沖野聖子、吉田敦、遠藤正夫、石黒照久、 前田義信。質問。感染症対策における生活支援について。1. 特別定額給付金の申請困難者への対応を伺う。2. 給付金等の支援策の相談支援について市の考えを伺う。3. 生活福祉資金貸付制度等の市民への周知状況を伺う。
答え。1. 特別定額給付金の申請困難者への対応については、寝たきりの方や認知症の方は、民生・児童委員の協力による代理人申請を、DV により住民票を移動させないまま避難されている方や、外国人の方等については、市民悩み事相談窓口において、一人一人丁寧に対応している。2. 給付金等の支援策の相談支援については、特別定額給付金室では、フリーダイヤルのコールセンターを設置し、申請の仕方等の質問に答えている。3. 生活福祉資金については、社会福祉協議会の担当窓口に紹介するとともに、司法、ホームページ等にて、最新の情報を掲載している。
質問。感染症対策を考慮した防犯・防災対策について。1. 3密を考慮した避難所運営体制及び地域防災計画の策定について。2. 詐欺を防止する自動通話録音機の対応状況を伺う。3. 防災ラジオの配布について。
答え。1. 避難所における感染症対策については、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、今般、国及び東京都から感染防止対策に係る留意事項をまとめた通知が発出されている。この通知では、避難所が過密状態にならないよう、避難所内での避難者の間隔を空けることや、マスク、消毒液などの感染症対策物資の備蓄を行うことなどの具体的な対策とともに、市民に対し避難所以外への避難についての検討を行っていただくことや、避難所内でのマスクの着用、手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染対策を徹底することなどについて、司法やホームページなどで事前に周知することが示されている。そこで本市では、この通知を参考に対策を進めることとし、すでに可決をいただいた一般会計補正予算第4号に、マスクや消毒液、パーテーションなどの感染症対策経費を計上するとともに、市民に対し、避難所以外の避難の検討や、避難所内での基本的な感染対策の方法などについて、市ホームページで周知を図った。今後も避難所での感染が生じないよう、関係機関と連携し、必要な対策を講じていく。次に、今般の感染症の状況を踏まえた対策についての地域防災計画への搭載については、現行の計画を令和3年度末までに改定することから、今後の東京都の地域防災計画の改定を踏まえ対応していく。2. 自動通話録音機については、東京都の補助金を活用し、令和2年度には50台の機器を購入することとしているが、この度補助金の交付決定がなされたことから、機器の発注を行うとともに、6月1日号の司法で機器の貸与についてのお知らせを行った。今後、7月上旬から貸与を開始する予定である。また、新型コロナウイルス感染症にかかる特殊詐欺が懸念されることから、一般会計補正予算第4号に50台分の機器購入経費を計上した。3. 防災ラジオについては、 防災行政無線のデジタル化が完了している本市では、導入が困難であるので、株式会社 J-COM 東京との協定に基づき、室内で防災行政無線や緊急地震速報の放送を聞くことができる防災情報サービスへの加入を推進している。
質問、学校教育について。1. 小中学校のオンライン学習環境の整備について。2. 非接触型体温計やサーモグラフィーの設置について。3. 給食費の無償化について。
答え。1. 小中学校のオンライン学習環境の整備については、学校休業期間中にモバイルルーターや学校に配備してあるタブレット端末の貸与のほか、学習支援クラウドサービスの導入などにより、その充実を図った。また、文部科学省が推進しているギガスクール構想における一人一台の端末整備についても、現在検討を進めている。2. 体温計などの保健用品については、各学校がそれぞれの状況を踏まえ、必要に応じて購入をしているが、学校再開後の感染症対策として、サーモグラフィーを全校に配備できるよう検討していく。3. 給食費の無償化については、すでに可決をいただいた一般会計補正予算第4号で、小中学校の保護者への負担軽減策として、令和2年度に限り、学校再開後の給食費の3ヶ月相当分を無償化する経費を計上した。
質問、地域医療について。1. 直接足を運ばなくても、ネット診療や電話による処方箋の発行等ができる仕組み作りを推進できないか伺う。2. 乳幼児検診等における安全対策について。
答え。1. 国は令和元年7月にオンライン診療の適切な実施に関する指針を改定し、今後のオンライン診療の普及、技術革新等を踏まえ、定期的に内容を見直すとしているところであるが、令和2年4月10日付で、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の次元的、特例的な取り扱いについてを通知し、非常時の対応としてオンライン診療の規制を緩和した。現在のところ、市内では4カ所の医療機関がオンライン診療を実施していることから、市としても今後の状況を注視していく。2. 乳幼児健康審査等については、国からの通知に基づき、緊急事態宣言発令中においては、ほぼすべて中止したところであるが、3から4ヶ月時健康審査のみ、通常よりも受診する乳児の数を少なくした上で、保護者のマスク着用及び検温、1回ごとの診察台の消毒など、感染予防対策を徹底して実施した。また、緊急事態宣言解除後においては、乳幼児に付き添う保護者の人数を制限するとともに、受付時間の分散化や検診順序の見直し等により、乳幼児、及び保護者が検診会場に滞留する時間を短縮させるなど、いわゆる3密対策を含めて感染予防対策を一層徹底し、各健康審査等を順次再開している。
質問、新しい生活様式の推進について。1. ボランティア活動等を行う市民活動団体への支援について。2. オンラインを活用した高齢者見守り支援体制の構築について。3. ウォーキングマップの全国配布について。
答え。1. ボランティア活動等を行う市民団体への支援については、新しい日常のステップ移行に伴い、活動内容や求められる支援が変化していくと想定されることから、地域の市民活動団体等が活動していく中で、利用者の声を聞き、支援のニーズの把握を行っていく。丸2、高齢者の見守りについては、現在、地域包括支援センター、高齢者見守り相談室、および民生委員等による活動のほか、緊急通報システムや、徘徊高齢者等、家族支援サービス等により実施している。オンラインを活用した高齢者見守り支援体制の構築については、新しい生活様式に沿った人と人との接触を要しない支援策の一つとして認識しているが、設備の設置等にかかる経費や操作方法、高齢者のプライバシーの課題もあることから、他自治体の活動動向を注視しながら、引き続き現行の見守り支援策の充実を図っていきたい。丸3、緑豊かな狭山丘陵を活用したコースなどを設定したウォーキングマップについては、平成29年10月に全戸配布した。なお、ホームページには PDF 形式で掲載しており、利用が可能となっている。
立憲村山、所属議員、須藤博士、鈴木明。質問、新型コロナに関する支援について。中小企業を支援する補助金や育成手当の対象世帯への臨時交付金など、独自の支援策を行っている自治体があるが、本市でもできないか伺う。
答え。本市における新型コロナウイルス感染症緊急対策事業については、すでに可決をいただいた一般会計補正予算第4号に盛り込んでいる。その主な内容としては、国の特別定額給付金の支給対象とならない、令和2年4月28日以降に生まれた子どもに対する子育て世帯臨時支援給付金支給事業や、売上高等が減少し、セーフティーネット保証等により、金融機関から融資を受けた事業者に対する、市内事業者応援給付金支給事業などである。今後これらの予算を速やかに執行することにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民や事業者の支援に努める。
質問、新型コロナと学力格差について。自宅学習が長くなることによる学力格差の拡大が懸念される。休校中の学習支援の現状と ICT の活用等今後の課題について伺う。
答え。休校中の学習支援の状況は、学校では学習課題の配布日を設定し、教科用図書、およびそれと併用できる教材等に基づく家庭学習を課すとともに、分散登校を実施し、学習指導や相談対応等に取り組んできた。また、ICT を活用したオンラインによる家庭学習の支援にも取り組み、家庭での学習と学校での学習を組み合わせた学習支援を行い、学力格差等の解消に向けた個々の学びの充実に努めてきた。次に、ICT の活用に向けた今後の課題は、ICT の活用に関する教員の指導力の向上が挙げられる。教育委員会としては、今後、ICT を活用した学習指導について、各校の研究を支援し、教員の指導力の向上を図っていく。
質問、災害時の避難所運営について。丸1、避難所は3密だが、クラスター対策は。丸2、マスクや消毒液等の備蓄方針。丸3、 熱中症や寒さへの対策。
答え1、避難所における感染症対策については、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、今般国および東京都から感染防止対策に係る留意事項を取りまとめた通知が発出されている。この通知では、避難所が過密状態にならないよう、避難所内での避難者の間隔を空けることや、マスク、消毒液などの感染症対策物資の備蓄を行うことなどの具体的な対策とともに、市民に対し避難所以外への避難についての検討を行っていただくことや、避難所内でのマスクの着用、手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染対策を徹底することなどについて、司法やホームページなどで事前に周知することが示されている。そこで本市では、この通知を参考に対策を進めることとし、すでに可決をいただいた一般会計補正予算第4号に、マスクや消毒液、パーテーションなどの感染症対策経費を計上するとともに、市民に対し避難所以外の避難の検討や、避難所内での基本的な感染対策の方法などについて、市ホームページで周知を図った。今後も避難所での感染が生じないよう、関係機関と連携し、必要な対策を講じていく。2、マスク、消毒液などの感染症対策物資については、全避難所への配備を想定しているが、避難者数や避難所運営スタッフの人数などを勘案し、必要数を備蓄していく。3、避難所での熱中症や寒さへの対策については、冷暖房設備や備蓄品の毛布、マットなどの活用が有効であると考えている。一方で、避難者側において、冷却剤や携帯型扇風機、防寒着、使い捨てカイロなどを非常時の持ち出し品として準備していただくことも有効な対策であることから、司法、市ホームページなどでの周知に努めていく。
清流、所属議員、天目石洋一郎。質問。国立感染症研究所 BSL4 施設について。1、BSL4 施設での第一種感染症研究の業務予定。2、移転に関連する研究班の報告書が3月末にまとまったはずだが、内容は。3、施設運営連絡協議会の状況。
答え1、国立感染症研究所に伺ったところ、 BSL4 施設での業務については、令和元年11月29日付公資料第113号でもお知らせした通り、感染性ウイルスを用いた一類感染症の検査法の整備に係る業務が実施されており、今後についても引き続き実施していくとのことである。2、研究班の報告書については、新型コロナウイルス感染症対応のため取りまとめには至っていないと伺っている。3、国立感染症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会については、令和2年3月に21回目の協議会が開催される予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により協議会の開催を延期し、資料配布のみとなった。なお、今後の協議会の開催日程等については、現時点では未定とのことである。
市民の力、所属議員、木村優子。質問。多胎育児支援について。双子や三つ子などを持つ多胎育児家庭の過酷な状況が児童虐待や貧困に直結する可能性が高く、 支援が必要であると考える。市の現状と多胎児に特化した支援について伺う。
答え。現在本市においては、特に多胎児を養育する家庭を対象とした支援事業は実施していないが、単胎児と比較して多胎児を養育する心理的負担等は大きく、虐待発生等のリスクが高いとされていることは承知している。また、令和2年度からの東京都による区市町村への補助事業として、ベビーシッター等による多胎児家庭の家事・育児支援などを内容とする多胎児家庭支援事業が創設されたので、当該事業を含め多胎児家庭の支援事業について今後検討したい。
質問。行政全般にわたる ICT 化の推進について。今回のコロナ禍対応で、公共セクターの ICT 化の遅れを痛感した。今後の自治体業務のあり方を見直し、ICT 化を推進する必要を感じている。市の考えを伺う。
答え。本市における情報化に関する基本計画である第4次武蔵村山市情報化基本計画の計画期間が令和2年度をもって満了となることから、現在これに引き続く第5次の情報化基本計画の策定に向けた事務を進めている。同計画の策定にあたり、本市を取り巻く情報通信環境を踏まえつつ、市民アンケートや町内ヒアリングなどにより課題を抽出し、情報化施策の見直しを図ることとしている。
日本共産党所属議員もみやま俊夫、内野直樹、渡辺和夫。質問。緊急事態宣言と自粛休業要請の影響について。緊急事態宣言に伴う自粛休業要請で、市内の医療・福祉関係事業所、中小業者、保育園、幼稚園、教育現場などにどのような影響が出ているか。
答え。令和2年4月7日、国が緊急事態宣言を発令したことから、東京都において外出自粛や休業の要請などを行った。これらの要請に基づき、休業などを行ってきたところであるが、報道等にもあるように、収益の減少や感染防止措置に伴う費用の増加などがあったものと思われる。
質問。3密を避ける避難所のあり方について。1. 災害時の避難所は、教室なども使用すべきでは。2. 熱中症予防としての猛暑時の避難所は、各家庭へのエアコン設置支援の強化に切り替えるべきでは。
答え。1. 避難所における感染症対策については、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、今般、国及び東京都から感染防止対策に係る留意事項を取りまとめた通知が発出されている。この通知では、避難所が過密状態にならないよう、避難所内での避難者の間隔を空けることや、マスク、消毒液などの感染症対策物資の備蓄を行うことなどの具体的な対策とともに、市民に対し避難所以外への避難についての検討を行っていただくことや、避難所内でのマスクの着用、手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染対策を徹底することなどについて、市報やホームページなどで事前に周知することが示されている。そこで本市では、この通知を参考に対策を進めることとし、すでに可決をいただいた一般会計補正予算第4号に、マスクや消毒液、パーテーションなどの感染症対策経費を計上するとともに、市民に対し避難所以外の避難の検討や、 避難所内での基本的な感染症対策の方法などについて、市ホームページで周知を図った。質問の学校の教室などを避難所として使用することについては、大規模な地震災害が発生した場合など、必要に応じて使用することを想定していることから、現在、その運営方法などについて検討している。丸2、猛暑時の避難場所については、今後とも熱中症から高齢者等を守る対策として、緊急時に職員等が対応可能な公共施設等で開設していく。
質問。コロナから子どもたちを守れ。臨時休校から2ヶ月が経ち、健康面や学習の遅れが懸念される。丸1、就学援助の柔軟な対応、学校給食の無償化が必要では。丸2、自宅学習の援助と居場所確保への市の対応。
答え、丸1、就学援助費については、前年の所得に基づき支給判定をしているところであるが、令和2年度に限り、特例として令和2年の所得状況でも判断できるよう、柔軟に対応できるよう準備を進めている。また、学校給食費については、すでに可決をいただいた一般会計補正予算第4号で、小中学校の保護者への負担軽減策として、令和2年度に限り、学校再開後の給食費の3ヶ月相当分を無償化する経費を計上した。丸2、自宅学習の援助については、学校休業期間中にモバイルルーターや学校に配備してあるタブレットの貸与のほか、学習支援クラウドサービスの導入を行った。なお、緊急事態宣言中の児童生徒の居場所確保は困難であると考えている。
質問。国保税について。新型コロナのもと、国民生活を守るべき自治体の姿勢が問われている。丸一、税率引き上げの中止。丸二、他市のように短期証を郵送すべきでは。丸三、減免制度の PR の強化を。
答え、丸一。令和2年度国民健康保険税率等については、令和2年第1回市議会定例会において、条例改正の議決をいただき、また、低所得者に対する均等割、軽減措置の拡大等についても、本定例会で専決処分の承認をいただいた。この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯については、新たに減免制度を設けることとしていることから、令和2年度の税率等を見直す考えはない。丸2、短期被保険者証については、面談の機会を確保し、滞納世帯の事情を把握して、納付意識の喚起や納付につなぐため、窓口交付としていることから、原則郵送は考えていない。丸3、減免制度の PR の強化については、新たに設ける制度の内容について、窓口で案内するとともに、司法、市ホームページへの掲載や、納税通知書送付時にチラシを同封し、周知を図っていく。
質問。コロナ禍における公共施設利用のあり方。コロナ禍で様々な活動が制限され、市民の健康被害が懸念される。公共施設の3密対策及び利用は、市民の意見を聞きつつ柔軟に対応すべきでは。
答え。市内公共施設については、国の緊急事態宣言を受け、不要不急の外出の自粛や、密閉、密集、密接の3密を避け、市民の命、健康を守ることを第一に考え、5月末日まで臨時休館等にした。しかし、5月26日には、緊急事態宣言が解除され、 再開に向けた東京都によるロードマップが示されたことから、本市においても地区会館等の施設を6月8日から順次再開することとした。なお、公共施設の利用は再開するが、新型コロナウイルスの感染が収束したわけではなく、国が示す新しい生活様式に沿った基本的な感染対策を継続し、利用者の皆様が安心して利用できる施設運営に努めていく。
質問。コロナ禍における米軍横田基地の実態を明らかに。4月の米軍基礎音が過去20年で最多となった。国内外の基地から大量の軍人が訪れ、感染者も出ているが、数などは非公表である。国や米軍に情報公開及び抗議すべきでは。
答え。横田基地における新型コロナウイルス感染症については、東京都と周辺市長連絡協議会において、感染拡大防止のため、迅速かつ万全な措置を講じることや、感染者発生状況など必要な情報提供を速やかに行うことを、在日米軍横田基地司令官及び国に対しすでに申し入れをしている。目次4。可決した議案。第2回定例会。条例。
武蔵村山市税付加徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税にかかる未婚の一人親に対する非課税措置、及び固定資産税にかかる所有者不明土地等の申告制度について定め、並びに新型コロナウイルス感染症等にかかる市税の徴収猶予の特例を設けるとともに、規定を整備するもの。
武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、中小事業者等が所有する事業用家屋にかかる都市計画税の課税標準の特例について改めるもの。
武蔵村山市事務手数料条例の一部を改正する条例。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備するもの。
武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例。
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当金を支給するもの。
武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。
租税特別措置法の一部改正に伴い、長期譲渡所得にかかる国民健康保険税の課税の特例について改めるもの。予算。
令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算第4号。
補正額6億6498万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を373億3880万8000円とするもの。
令和2年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。
補正額693万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を78億7878万9000円とするもの。
令和2年度武蔵村山市一般会計補正予算第5号。
補正額3億4947万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を376億8828万4000円とするもの。 契約。
第五中学校特別教室等及び屋内運動場空調設備設置工事の請負契約について。
第五中学校特別教室等及び屋内運動場空調設備設置工事を施工する者。人事。
議案第42号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い阿鼻子祥子氏を任命する者。
議案第43号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い荒畑義政氏を任命する者。
議案第44号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い石川雄一氏を任命する者。
議案第45号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い内野和彦氏を任命する者。
議案第46号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い奥住雄一氏を任命する者。
議案第47号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い加曽の義久氏を任命する者。
議案第48号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い加藤武氏を任命する者。
議案第49号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い高橋文夫氏を任命する者。
議案第50号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い畑野正幸氏を任命する者。
議案第51号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い蛭間望氏を任命する者。
議案第52号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い峯岸豊氏を任命する者。
議案第53号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い宮崎義則氏を任命する者。
議案第54号農業委員会委員の任命について。
任期満了に伴い森谷恒夫氏を任命する者。専決処分。
専決処分の承認を求めることについて。括弧1武蔵村山市税付加徴収条例等の一部を改正する条例。
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、土地等の長期譲渡所得にかかる個人の市民税の課税の特例措置の延長がされたこと等に伴い、緊急に武蔵村山市税付加徴収条例等の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧2武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、都市計画税の課税標準の特例に係る規定が整備されたこと等に伴い、緊急に武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧3武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布され、国民健康保険税の課税限度額及び 減額措置にかかる軽減判定所得の算定方法の変更に伴い、緊急に武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧4、武蔵村山市一般会計補正予算第2号。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費を盛り込んだ国の一般会計補正予算第1号が、令和2年4月30日に可決・成立し、国から速やかな対応を要請されている特別定額給付金事業及び子育て世帯への臨時特別給付金事業について、緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額74億2405万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を365億8567万7000円とする専決処分の承認を求めるもの。
括弧5、武蔵村山市一般会計補正予算第3号。
国及び東京都の補助金等を活用した新型コロナウイルス感染症対策事業のうち、特に緊急性の高い事業について、緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額8814万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を366億7382万4000円とする専決処分の承認を求めるもの。
専決処分の報告について、指導における自動車脱輪事故による損害賠償の額の決定について。
指導における自動車脱輪事故に関して、市が支払うべき損害賠償額6万5402円の決定にかかる専決処分を報告するもの。報告。
繰越免許費繰越計算書について。
令和元年度武蔵村山市一般会計の繰越免許費が報告された。
事故繰越繰越計算書について。
令和元年度武蔵村山市一般会計予算における事故繰越が報告された。その他。
武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について。
武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類が地方自治法の規定により提出された。目次5、豆知識。専決処分。専決処分とは、議会において議決・決定すべき事項について市長が議会に代わり意思決定を行うことです。市長が専決処分をすれば、議会が議決・決定したのと全く同じ法律効果が発生します。専決処分は次の2つに区分されます。法律の規定による専決処分、これには次の4つの場合があります。括弧1、議会が成立しないとき。括弧2、会議を開くことができないとき。括弧3、緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないとき。括弧4、議会が議決すべき案件を議決しないとき。この場合には次の議会に報告し、その承認を求めなければなりません。ただし、承認が得られない場合でも、その処分の効力に影響はありません。議会の委任による専決処分。議会の議決により、あらかじめ指定した軽微な事項について行う処分。具体的には、20万円以下の損害賠償額の決定 または和解等です。この場合には、次の議会に報告する必要がありますが、承認を求めることは不要です。目次6、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。趣旨採択となったもの、建設環境委員会、第9小学校東門側の教愛指導の拡幅を求める陳情、不採択となったもの、厚生産業委員会、5年連続の国民健康保険税の引き上げの中止を求めることに関する陳情、武蔵村山市の2020年度の国保税引き上げを見直してくださることに関する陳情、武蔵村山市でインフルエンザ予防接種費用補助事業を新設することに関する陳情、武蔵村山市内にPCR 検査センターを早急に開設することに関する陳情、総務文教委員会、請願権条例の制定を求める件、インフレ率 2% を達成するまで消費税凍結を求める陳情、基礎的財政収支黒字化目標の撤廃を求める陳情、安藤提言を早急に実行するよう求める陳情、公共施設利用料金に関する陳情、継続審査となったもの、総務文教委員会、公立学校に1年単位の変形労働時間制を導入しないよう求める陳情、
目次7、意見の分かれた議案等。第2回定例会。会派、新政会7人、公明党5人、日本共産党3人、立憲村山2人、市民の力1人、清流1人。人数は会派所属議員数です。ただし、公明党については、議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、武蔵村山市事務手数料条例の一部を改正する条例、賛成、新政会、公明党、立憲村山、市民の力、清流、反対、日本共産党、議決結果、原案可決。農業委員会委員の任命について、議案第42号、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、棄権、日本共産党、立憲村山。議決結果、原案可決。議員提出議案。新型コロナウイルス感染拡大防止対策の抜本強化を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山、市民の力、清流。ただし日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党。議決結果、否決。米軍横田基地にコロナ禍の情報提供及び入国拒否の適用を求める意見書。賛成、日本共産党、立憲村山。ただし、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、清流。議決結果、否決。陳情、5年連続の国民健康保険税の引き上げの中止を求めることに関する陳情、賛成、日本共産党、反対、新政会、 公明党、立憲村山、市民の力、清流、議決結果、不採択。武蔵村山市の2020年度の国保税引上げを見直してくださることに関する陳情。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、立憲村山、市民の力、清流、議決結果、不採択。武蔵村山市でインフルエンザ予防接種費用補助事業を新設することに関する陳情。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、立憲村山、市民の力、清流、議決結果、不採択。武蔵村山市内に PCR 検査センターを早急に開設することに関する陳情。賛成、日本共産党、清流。反対、新政会、公明党、立憲村山、市民の力。議決結果、不採択。公共施設利用料金に関する陳情。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、立憲村山、市民の力、清流、議決結果、不採択。目次8、政務活動費。政務活動費は、地方自治法及び武蔵村山市議会会派政務活動費の交付に関する条例、市条例という、の規定に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するため、必要な経費の一部として各会派に交付しています。本市議会では、月額1万円に会派の人数を乗じた金額になります。交付を受けた会派は、市条例別表に定める政務活動に要する経費として使用が認められている経費に即して支出しています。なお、収支報告書と領収書について、市議会ホームページで公表しておりますので、ご覧ください。表があります。令和元年度政務活動費収支一覧。令和元年5月から令和2年3月。会派名、人数、交付額、支出、内訳、研修費、調査研究費、資料作成費、資料購入費、広報費、校長費、支出合計、残額、返還額の順に読みます。会派名、新政会、人数7人、交付額77万円、支出、研修費0円、調査研究費103万8486円、資料作成費0円、資料購入費0円、広報費0円、校長費0円、支出合計103万8486円、残額マイナス26万8486円、返還額会派負担。公明党6人66万円0円、70万7914円0円、0円、0円、0円、70万7914円、マイナス4万7914円、会派負担。日本共産党3人、33万円、0円、0円、0円、2万6900円、18万595円、0円、20万7495円、12万2505円。 立憲村山2人22万円、78,938円、75,820円、0円、68,859円、0円、0円、223,617円、-3,617円、会派負担。市民の力、1人、11万円、9,184円、38,050円、0円、17,900円、0円、0円、65,134円、44,866円、清流、1人、11万円、113,782円、0円、0円、0円、0円、0円、113,782円、-3,782円、会派負担。合計20人、220万円、201,904円、186,270円、0円、113,659円、18,595円、0円、235,6428円、167,371円。表終わります。目次9、令和元年度行政視察受け入れの実績。武蔵村山市議会には、全国各地の自治体、議会、議員等が行政視察に訪れています。令和元年度の視察受け入れ実績は次の通りです。表があります。視察者、視察内容、人員、視察日の順に読みます。視察者、東京都東村山市議会日本共産党。視察内容、オンデマンド交通について。人員、5人。視察日、令和元年7月10日。大阪府泉大津市議会厚生文教委員会。小中一貫校の取り組みについて、11人、10月24日。佐賀県伊万里市議会文教厚生委員会。コミュニティスクールについて、8人、11月6日。和歌山県海南市議会建設経済委員会。魅力づくり推進事業について、7人、11月14日。東京都東村山市議会、つなごう。立憲、ネット、日本共産党、草の根市民クラブ。公立小中一貫校について、3人、11月18日。表終わります。目次10、議長の行事トピックス。4月から6月。議長、沖野聖子。4月17日金曜日、東京都市議会議長会臨時総会。23日木曜日、第86回関東市議会議長会定期総会。5月12日火曜日、東京都三多摩地区消防運営協議会役員会。東京都三多摩地区消防運営協議会通常総会。全国市議会議長会基地協議会政府会長幹事相談役会。22日金曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事会及び総会。 26日火曜日、東京都北多摩議長連絡協議会定例総会。27日水曜日、第96回全国市議会議長会定期総会。29日金曜日、東京都市議会議長会定例総会。なお、各会議については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面会議により実施。目次11、お知らせ。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がおられましたらご連絡ください。議会中継を動画でご覧ください。市議会では本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ、市議会ホームページからご覧ください。次の市議会定例会、令和2年第3回は9月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日、議会事務局、市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。なお、今後、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、傍聴者の議場への入場等に制限等のご協力をいただく場合もございますので、ご了承ください。議会法編集委員、石黒照久委員長、清水綾子副委員長、宮崎雅美、天目石洋一郎、鈴木明、木村優子、渡辺和夫、前田義信。これで、武蔵村山市声の市議会だより第213号を終わります。皆様お元気で。